ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストはいよいよエヴァシンポジウム近づいてまいりました。株式会社エヴァ取締役会長のエヴァ康雄さん、そしてエヴァシンポジウム副実行委員長の岡本智博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんだかお久しぶりですというね。お元気でした？
元気です。
ちょっと後ほど伺いますが、臨死体験もね、はい、されたんですけども、はい、もうすっかりお元気になられました会長ですけど、今年もエヴァシンポジウムの季節やってまいりましたが、まず、まあ、お決まりのような感じなんですが、エヴァという会社がね、まあ、スポンサーにもなっていただいているんですが、どんな会社かちょっとご紹介を、じゃあ会長にしますか。はい、はい、
ちょうど、まあ、大学卒業、たまたま薬学部だったものですからね、その薬に携わるということでアルバイトをたまたまお医者さんのところでやってて、はい、そこが工業用のガスを販売して、はい、で そこでそのアイデアが、医療ガスっていうアイデアが、はい、をいただいてやってみないかって、ね、そこからスタートしたんですけども、
はい、
まあ、主にも病院の、まあ、中央の方にある医療ガスですね、特に酸素、そこにボンベだとか液体酸素を持っていく会社で、その後に我々在宅酸素療法、
はい、
これが今2000人もっとかな、患者さんにこう医療ガスをやっぱりそのサプライするっていうか、そのサービスをするっていう会社ですけどもね、
はい、もうだから、50周年を過ぎて、
そうですそうです、
はい、だから歴史のある会社になりましたね、
はい、なんとか50年ですね、はい、
はい、まだまだこの歴史は続いていきますか。だから岡本さんは入社何年ぐらいですか？
今年で13年目ですね、
はい、もう中堅どころ、
そうですね、
ね、ベテランになりつつあるという、ね、だって比較的皆さんお若いですもんね、社員の皆さんもね、
私が若いですから、
はい、そうですね、はい、まあ、社長の息子さん大二さんもね、はい、お若いですし、はい、すごくこう楽しい会社だなというふうに感じておりますが、でこのエヴァシンポジウムがもう20周年、
そうなんですよ、
はい、今年でちょうど20周年、
ちょうど20年なんです、
はいはい、じゃあ今年の内容をちょっと伺っていきたいんですが、その前に、まあ、会社50周年を過ぎておりまして、まあ、途中でシンポジウムが始まったということなんですが、最初こうシンポジウムを始めようと思ったきっかけっていうのはどんなところにあったんですか？
やっぱりこう命に直結した仕事をしているということが一番大きなこう原因なんですね。ですからシンポジウムそのものも、まあ、そこに流れているテーマというのは命というのをテーマにしたいと。で最初はそういう方々をお呼びして講演会をずっとやってたんですよ、はい、で講演会だけではなんか自分で物足りないなということになって、それで、まあ、上田紀之さんが、
はい、
まあ、電撃的にお会いすることができて、
あ、上田さんは途中からなんですね。
そうなんです。それで、うん、この上田さんがお会いすることができたことによって、
うん、
それでそのこういう新しい形って言いますか、うん、ゲストを招いてパネルディスカッションのような形をしていく、うん、そこに至ったんですね、はい、ですから非常に大きな影響を上田さんが与えてくれたっていうか、
うん、東京工業大学の教授で、
はい、
まあ、癒しっていう言葉をこう日本で広めた方で、
そうですそうです、
生きる意味っていう本はね、はい、高校の教科書にも取り入れられているということで、はいはい、まあ、でもとっても楽しいというか、
そうですね、
面白い方なんですけど、まあ、上田さんを中心に、はい、まあ、いろんなゲストさんが集まって企画をされているということで、はい、今年のこのチラシの表紙が歴代のチラシを集めて、
これ僕も感心したんですけど、僕も一切これ手を加えてなくて、うちのスタッフがですね、考えてくれたんですけどね、
岡本さんではない、
私ではないんですけどね。ただこれよく残ってたなっていう。
そうそう、はい、そうですね、びっくりしました僕は。
で捨てたいことがありますと真ん中にあるんですけど、
意味深ですね、これ
。意味深ですね。でちょっと今日伝えたいことがありますという、まあ、刺繍なんですけど、堤恵美さんのこの本を、はい、持ってきてくださったんですが、これいただけた
んですか？もちろんもちろん。
ありがとうございます、はい、でこの詩を書かれた堤恵美さんも出演されるんですね。
そうなんです。で恵美さんの詩をの朗読もいいですけども、やっぱり僕はウォンさんが大好きだもんですから、ウォンさんのピアノをバックにして、うん、恵美さんが詩を朗読していただくという、これはもう僕の夢だったんですけど、それがこれが実現することになって、まあ、本当に嬉しいんですけどね。
本当ですね、ちょっと楽しみですが、はい、じゃあ今年のシンポジウムの中身については、はい、岡本さんに、はいはいはい、
今年はですね、まあ、シンポジウムの本編以外にでも、午前中、10時から、
はい、
地球交響曲第8番、
はい、
言えてますか？
言えてます。
地球交響曲、
地球交響曲
8番、
ガイアですね。
ガイアですね。
ガイアシンフォニー、
はい、これの上映会ありまして、
はい、
でお昼からシンポジウムの本編が始まります、
はい、
まあ、いつものように上田さんの基調講演から始まり、うん、先ほど会長が話してましたが、堤さんとボンさんの、まあ、詩の朗読とピアノの演奏、
はい
はい、その後はもう上田さん、版画家の中牧年さん、弁護士の村松博康さんを交えての、パネルディスカッション、
はいはい、これがまた豪華なメンバー、
ね、豪華ですよね。
まあ、堤恵美さんって、まあ、この詩集だけじゃなくていろいろエッセイとか絵本とかたくさん本を出されているんですけど、さっき伺ったんですが、堤さんはもっとこうおしゃべりの仕事を
されてた。そうです、そうです、
すごい。だって日本語の美しい音の使い方なんていう本が、ねえ、出されてますから。でウォン・ウィンチャンさん、これこの方以前も、
あ、そうです、
ね、
そうです、
そうです、
素晴らしい、NHK の日本気候のテーマ曲も、はいはい、演奏されている、まあ、本当に素晴らしい、私もお会いしましたが、
ね、以前も出ていただいたんですけど、うん、もうリハーサルからすごくこだわるんですよ、音の感じとか会場にどう響くか、まあ、ほとんど生音でやるので、その響き方とかすごくチェックされてたのはすごく覚えてますね。もちろん演奏も
本当に命をかける、
かなり、
そういうことはもうやっつけ仕事じゃないってことですね。この日も聞いてくださってる皆さんに楽しんでいただこうということで、もう
なんか今東京で恵美さんとウォンさんが2人でなんかもう始めてるみたいです。
ああ、練習を、
練習を、で曲を選ぶ、それから詩を選ばなきゃいけませんから、そうするとどういう曲がいいかとかですね、なんかもう嬉しくなっちゃいますよね、そこまで考えてやってくれたら ね
特別バージョン、ね、エヴァシンポジウム特別バージョンで、
そうですね、ここだけでもお金が取れちゃうぐらい、
そうですよ ね
やっぱり曲と詩のこうマッチングっていうのがね、
そうなんです、
きっと難しいと思うので、お二人で、じゃ相談をされて、そして牧年さんといえば、毎年私エヴァさんからカレンダーをいただいておりますが、はいはい、もうずっと牧年さんの版画ですね、
はい
はいはい、牧年さんは沖縄にいらっしゃって、
はい、
も
う牧年とこの村松と私はもう兄弟分みたいなもんで、すごい、はい、
村松さん確か北海道の
北海道と沖縄だ
から、ね、北海道と沖縄と愛知と、はいはい、兄弟みたいな
兄弟みたいなもんで、
はい、牧年さんも不安の方が多いですね。
そうですよね、
そうですね、
この番組にも何回か出てる河合健太郎先生が、はいはい、まあ、版画家としても、ね、はい、活動されてるんですが、はい、大好きで、ね、うん、スタジスタってらっしゃる、
そうなんですね、
うん、
だからやっぱりこう作品だけじゃなくて、こう僕のような場合はこう人間味って言いますかね、うん、それがもう素晴らしいですね、
うん、
でそれがこう作品ににじみ出ますから、余計なんか、 もう本当にもうなんかうっとしちゃいますからね、
でもこのカラフルな色使いもね、カレンダー見てても本当心がなんか温かくなる、そんな思いです、はいはい、で村松先生、まあ、弁護士さん村松弘也さんは、はい、まあ、私も何回もエヴァの会でお会いしているんですけど、はいはい、北海道なんだけどももうずっとつながってしょっちゅう、ね、どんなご縁だったんですか。
彼とはですね、一番最初は穂高であったんですよ、穂高遊女園というところ で、はい、でそこでたまたま20人ぐらいのこう
福田さんでした、
福田さん、はい、集まりがあって、それで20人は相部屋になって、その相部屋になった相手が彼だったんですね、
うん、あ、そうなんですか、
はいはい、
ちっちゃい時からだからそういうわけではなく、
そうじゃないですか、でそこは福田さんのところはお酒がいけないとか、うん、男女同居がいけないとかですね、結構こうきちっとしてるところ で、はい、で突然ですね、同室になったその彼がそのバッグから缶ビール出したんですよ。
まさか
まずいだろうと
弁護士さんが、
弁護士さんがプシュッと開けるもんですからね、はい、だからじゃあ俺も出そうか
持ってたんですね
二人で乾杯して、それからもうすごい友達になったんですね、
すごい、はい、笑顔の素敵なね、はいはい、もうニコニコニコニコされてる、どこのおじちゃんかなと思ったら弁護士さんがね、本当に素敵な方です、そんな皆さんがじゃあ、伝えたいことがありますという、まあ、タイトルが決まっているんですけど、はい、本当にじゃあここでは、まあ、上田さんがコーディネートをして、それぞれ伝えたいことを、
そうですね、そうしてもらおうと思ってます。それで、はあ、まあ、ただ恵美さんの詩からこうお題をいただいたんですけども、その恵美さんの詩はやっぱりこう、例えばその憲法9条とか平和とかこう言ってますけども、まあ、我々の年代、それからまあもう少し若い人たちもそうですけども、伝えておくっていう大事なことあるんですね。で今その伝えなきゃいけないことは意外に伝えてない、だからもっとこう自信持ってね、こう若い人にこう我々が伝えるっていうこともあるし、
はい、
それから逆もあるんですよ、若い子たちが我々に伝えたいことがあると思うんですね。ですからこの伝えたいことバージョンで行こうかなという。
なるほど、はい、で、今回は、まあ、シンポジウムの前に特別上映会、はい、ガイアシンフォニー第8番あるんですけど、はいはい、これもすごくこう会長は力を入れて
1番からね、まあ、自主上映させていただいて、まあ、そのままずっと8番まで自主上映させていただいてますけども、やっぱり辰村さんとの縁ですね、これはね、
監督、
はい
はいはい、じゃあこれを見てどんなことを感じて、
この1番から8番までに共通しているのはやっぱり命なんですよ。でその、まあ、これは非常にオムニバスでいろんな方をこう取り上げていくんですけども、でもやっぱり基本的にそこに流れているその人の持っているその暮らしとか作品だとかその仕事に対する姿勢だとかそういうことだけではなくて、なんか映画そのものにですねこう伝わってくる命みたいな、それとぜひこれはね僕聞いてほしい部分もあるんですよ。映像と音楽がこれほどうまくこう合うというか、そういうものはあまり ないんですね。でもこの辰村監督がもともと音楽がものすごく大好きな方いらっしゃって、で映像と音楽を上手に合わせるんですね、で時にはですねよく監督に言うんですけど、全然映像と音楽が合ってないじゃないかと思うことがある、でところがよく聞いてると合うんですね。だから、まあ、これはね目だけじゃなくて耳を育てて聞いていただきたいなと思いますけど。
なるほど、はい、ちょっと全然どんなのかわからないという方は不思議な感じがしたと思いますが、まあ、 宇宙の声が聞こえますかとこのチラシにも書いてありますけど、はい、ぜひあの試しに見ていただいて、はい、聞いていただいてね、はい、ちょっと感じて、まあ、感じていただきたい、
そうですね、ぜひね、
はい、じゃあもうぎゅっと詰まっておりますが、その後にあの希望の方はあの懇親会先着100名ある
というもうぜひ、はい、
ここでまた岡本さん活躍の場が、
いやいや、まああのはい、いや活躍できるかどうか分かんないですけど活躍したいなと思います、
は
い、
ライブをね、
そうなんですよ、
あのエヴァーチームが、はい、あのバンドを結成しておりまして、はい、皆さん社員の、
そうですね、オール社員で、
オール社員で、はい、はい、これなんか前名前が決まってないって言われてましたけど、そうなんですね、今は
まだちょっと決まってないですね、
結成1年、はい、まだ名前が決まってない、
そうなんですよ、ちょっとこれを機に決めたいなと思うんですけど、
でもあの結構グレード高いですよね
いやいやいや、そんなことないです、
何人でしたメンバーは、
メンバーは、全員で今6人ですかね、
6人 で、はい、で楽器もいろいろ、
そうですね、
はい、ちなみに岡本さんは、
私はまああのギターで、
ギターで、はい
は
い、
ボーカルじゃなかった、
ボーカルはちょっと今回は、
はい、ちょっと、はい、何曲ぐらい、
5曲ぐらいですね、
5曲ぐらい、はい、はい、じゃあ、シンポジウムでのご披露はないということですね、
懇親会での、
懇親会での、はい、はい、ね、まあ会長去年一昨年臨死で、はいはい、もう突然倒れられて、はい、本当にびっくりでしたけど、うん、ね、またでもその経験があってちょっと人生に深みが、まあ、本当にまさに伝えたいことがあります、はい、伝えたいことは伝えなくちゃって思われたんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、臨死体験、まあ、神秘体験とも言うんですけど、そのあそうか、それが臨死体験だったのかっていうふうに思うんですね、うん、で、あのよくこう立花隆的に言うと、そのなんかあのそこまで行くのにこうなんかこちらへ来るなとか、うん、お花畑があるかとか、そんなのは全然なかったんですよね、うん、あの非常に気持ちのいい、もう楽しくて、嬉しくてっていう、
なんかよくあの楽しいな、行きたいなと思った時に向こうでダメ来るなとか、なんかそれで引き戻されたとか、うん、誰かの声がしたとか聞きますけど、特にそういう、
全然止めてくれないん
ですよ、戻ってきちゃった、
だからもうなんか気持ちいいっていうのはずっと続いてる、でこうあの立ってたんですね、こうでこう足元がこう暗くて、あのこう足をこうふ右足左足でこうふんばるっていうのがですね、でこちらが無意識とするとこちらが意識とか、
はい、片足ずつ意識、
はい、なんかそんなようにこうあるんですね、自分でもこう後で考えると そこでこうなんかこう選んだのかなとか思うんですけども、でも、まあ、とにかく気持ちいい、
本当ですか、
ですからもう、あの悪友たちは、なんだそお前死ってそんなに気持ちいいのかっていういやそういうふうに捉えてもらうとね、また困るかもしれないけど、でも恐れることはないという、
びっくりしましたよね、周りは、
そうですよ、お世話だからですからね、
この社員の皆さんは、
そうですね、去年のちょうどシンポジウムの前でしたよね、1年前ぐらいでしたもんね、びっくりしましたね、
びっくりしましたね、
はい、でも会ったら結構会社だったら結構ケロッとしてるんで、
そうなんですよ不思議な、
はい、
ねえ、うん、私あのちょうどその倒れられた日に待ち合わせをしてたんですよ、会長と、で打ち合わせでしたよね、はい、あのなんかの会の司会をお願いするかっていう、はいはい、そういうお願いされるっていうことで、ちょっと NHK で私ラジオドラマの収録で、はい、で終わったらじゃあちょうどって電話をしたらワン切りで切れちゃって、だからね、もうびっくりしてどなたかが切られたみたいなんですけど、うん、その後つながらなくなっちゃって、うん、初めはあ仕事中で申し訳なかったなと思ったんですけど、うん、会長って必ずバックの電話をくださるのに全然ないので、 どうしたんだろう、きっと何かあったんだと思ったんですけど、聞くに聞けず、で後日白石さんからね、あの会社の社員さんからお電話をいただいたんですけど、ねえ、よかったですね。本当によかったですね。ねえ、シンポジウムも途切れることなく、
そうですね、
行うことができて、はい、去年が確か綾戸知恵さんでしたね、はいはい、もうその時お元気でしたっけ、シンポジウムの時は。
いやいや、もう全然、
ねえ、不思議な、何だったんですか。
いや、わからないです、
わからない、
うん、だからあのむしろあの病院はつくんですよ、あの、保険の関係で、あの新生ヘルペス脳炎1型つくんですよ、だけどそんなものじゃないなという自分では、だからなんかこう、メッセージがあったんだろうなとか思うんですけど ね、
きっと多分そうなった、また助かったっていうのは、意味があったんですよね、あるんでしょうね、ね、今回、まあ、伝えたいことがありますというあのタイトルなんですが、その根底にはやっぱり命、
そうです、そうです、
ずっともう命を訴えてらっしゃって、はい、まあ、それはあの医療産総という、あのいろんな方に携わっている、またいろんな方にある意味酸素提供っていうのは命を提供されているので、そんな思いがあるのかなっていうふうに思いますが、ちょっとなんか私が読むと堤さんに申し訳ないなって感じですが、せっかくこれ命っていうところに挟んであったので、
そうだったですか、
読んでみたいと思います。
お願いします。
はい、じゃあ堤恵美さんが書かれました。命、あなたに触れる、なんという安らかな温かさ。この宇宙を何億年もの間一瞬も休むことなく、星が巡り、月が巡り、太陽が巡っているように、あなたの宇宙を脈打ち、流れ、巡り続ける命。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうです、命やっぱり大事ですね。
そうですね、
今はなんかこうどうしても、まあ、ゲームの影響かリセットできるとか、ね、人生これでやり直したいとか、まあいいやって諦めちゃったりすることって、まあ、若い人だけでなくこういろいろ ね、
そうですね、
あるんですけど、命の大切さどうですか、あの、まあ、利用者さん、ね、ホットさんと携わって。
そうですね、普段は本当に意識することはないんですけども、まあ、こういった刺繍、さっきの詩とか映像とか、そういうので、まあ、やっぱりそういうのでまた改めて思いを考えるっていうところがありますよね。
そうですね、またシンポジウムやることによっていろんな方が集まって、はい、いろんなお話を聞くことで逆にあまた改めて命に向かっていこうかなって思いますよね、はい、会長はいかがですか。
そうですね、やっぱりもう命っていうぐらいこれぐらい大きなテーマはないんですよね。ですから命は自分だし、命はあなただし、でもっと言ったらあなたと私の間にあるのも命なんですよね。ですからそういうことをこうすごくこう考えさせられるっていうか、である意味で言うとこのもう素晴らしい仕事をしてきたなと思うんですよ。で確かに生と死の間のビジネスをしてるわけですけども、でもそうは言ってもやっぱりそこにそのなんていうのかな、一緒に そこにいたことって言いますかね、 その、はい、そこにいるっていうことが我々にとってはすごいありがたいことなんですよ。ですから社員も私もそうですけども、それを体感 してくれてる。もちろんお亡くなりになる方もあるし、それからよみがえる方もある。そういう中で仕事ができるっていうことがですね、やっぱり本当に大きな我々にとってはプレゼントをいただきながら仕事していると思いますね。
本当ですね、 ぜひ、多分シンポジウム参加されて感想はそれぞれ、はい、ね、また命っていう言葉は一つ聞いても皆さんにとっての命っていろんな思いがあるかと思いますが、ぜひ皆さんの中での命また考える機会にもなるかと思います。9月3日土曜日ですので、いつものエヴァシンポジウムよりも一週早いですね。
そうなんです、
はい、もう瀬戸物祭りとずれていい感じであります。9月3日、はい、土曜日。
林さんも来ていただけるんですか？
もちろんです。
ありがとうございます。
はい、行きます。東別院ホールで、こちらはですね、午前中に9時30分受付、開演10時で特別上演会、こちらはガイアですね、ガイアシンフォニー、第8番ということで、こちらは参加費1000円です。で、映画だけでもいいし、シンポジウムだけでもいいということですね。でシンポジウムが12時30分から受付で、1時スタート、まず上田さんの基調講演がありまして、堤さん、ウォンさんの、朗読&ピアノで休憩挟んで、3時20分からは、牧年さん、村松弁護士も加わりまして、パネルディスカッションということで、午後1時から5時まで、こちらが3000円となっております。そして先着100名ですが、その後の懇親会6時開始予定、中区栄で、ジャミンというお店であるんですが、はい、参加費5000円で、これでも豪華ですね。懇親会もいつもお料理おいしいし、ね、飲み物豊富で、
はい、林さんもしかしたら来ていただけるんですか？
当たり前です。演奏、岡本さんの演奏をね、聞きたいと思いますので、はい、エヴァシンポジウム20周年記念の、今年はシンポジウムになります。伝えたいことがあります。ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。はい、ということでプレゼントをいただきましたね。はい、はいはい、ありがとうございます。ペアで、2組ご招待券、
ご招待、
はい、はい、ありがとうございます。シンポジウムのご招待券いただきました。ペアで2組ということで、じゃあスタジオに取りに来ていただくということで、はい、なくなり次第終了ということですので、はい、
早め持ちなんです。
はい、だから今近いところにいる方はいいかと思いますが、す、ね、9月3日土曜日、東別院ホールで、シンポジウムは午後1時からということでことですが、はい、3000円だから6000円の券が無料でということですので、はいはい、先着2名、ペアで、ご招待ということになります。じゃあ、申し込み、他の方がですね、当日ふらりと言ってでもチケットがないかもしれませんもんね。
あ、そうですね、
はい、
結構うち満杯なんですよ。
はい、じゃあ、酸素エヴァでホームページ見ていただくと、ホームページもありますし、はい、お問い合わせが株式会社エヴァシンポジウム係。そうだ、
今回ね、あ、これお土産につけるんですよ、はい、オリーブオイルを。
もうこれ私もいただきました。よくわかりませんけどなんかオリーブオイルの株主さんを募集、はい、これちょっと紹介していただいていいですか？オリーブオイルがもらえるんですか？
今回はお客様に全てオリーブオイル差し上げよう
っていう。はい、ミャクソン、
ミャクソン、
はい、これ何ですか？
ミャクソンっていうのは、ミャクっていうのは珍獣といいますか、はい、で鉄を食べる動物、はい、人間を守った動物って言われてますけども、はい、このミャクソンのオリーブオイルはですね、要は、一番搾り、
はい、
でその一番搾りっていうのはあまり本当のそのエキストラバージンで、
はい、
しかもそのスペインの中でも非常にこういいところで取れた、オリーブオイルだもんですから、ぜひ皆さんお土産で持ってお帰りいただければ。
なんかこのミャクソン、設立発起人の一番がエヴァ会長になっておりますが、はい、3500円本当はするんですか？
そうです、それを
入場より高いものがもらえる
、はい、
じゃあエヴァシンポジウム係052-891-1200 で、こちらまでお問い合わせをいただきまして、はいはい、当日漏れなくこのミャクソンの純正オリーブオイルがプレゼントされるということです。はい、 じゃあ一言ずつ PR をお願いいたします。
はい、今回シンポジウムが20回目ということで、まあ、20回の集大成という形で、結構社員もですね、盛り上がって作っておりますので、ぜひ皆さんお楽しみにご来場いただければと思います。
はい、
よろしくお願いします。
まあ、20年ということ ですね、この伝えたいことがありますっていう、まず恵美さんからのタイトルをいただいたんですけども、やっぱり我々が次の世代、場合によるとその我々 その次の世代から我々への伝えたいことがあると思うんですね。でそういうことをなんかこう表現できればっていうか、 そこで実際にそのこのシンポジウムの中でいろんなことが伝え会えたらですね、いいなと思ってますので、ぜひご参加いただければありがたいと思います。
はい、エヴァシンポジウム20周年記念のシンポジウムになります。9月3日土曜日、東別院ホールとなります。ぜひ、チケットプレゼントしておりますので取りに来てください。ともみとともに、今日のゲストは株式会社エヴァ取締役会長エヴァ康雄さん、そしてエヴァシンポジウム、この20周年記念は副実行委員長の岡本智弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。